東日本大震災の支援のための特別番組を京都三条ラジオカフェからお届けしています。今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。次々にいろいろな出来事が起こりすぎて、本来一番大事でしなければならなかったその福島原発への対応が一体何だったのか、本当に混乱してしまうような毎日が続いています。今日は話を整理する意味でも、また新たな出来事の解説を含めて、京都大学原子炉実験所の小出博明先生にお話を伺ってまいります。電話がつながっています。小出先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
先生にこの間ご出演いただいたときにお話を伺ったところ、先生の方でも、放出されている放射性物質に関しての数値を取っておられるというようなお話でしたね。
はい。
何かその後変化等は起きましたでしょうか。
申し訳ありませんが、はい、一時期私のところでの測定が中断しております。はい。それはちょっと私は京都大学原子炉実験所というところにいるのですが、
はい。
その私が管理をしている放射能の測定室が今、耐震補強工事ということで、大掛かりな工事に入ってしまいまして、
はい、
停電とかで、まともに測定ができない状態に今、陥ってしまいました。こんな時に大変残念なのですが、
はい、
しばらくちょっと、用意をいただきたいと思っています。
わかりました、はい。先生から教えていただいたお話の中で、
はい、
今、揮発性の、その、放射性物質が、外に放出されていて、
はい、
揮発性でないものは、この間お話を伺った時点ですけれども、
はい、
まだ検出されていないのではないかという話を聞かせていただきました、
はい。
ところがその後、そのプルトニウムに関してもやはり、はい、出ているというような結果が出てきましたが、
はい、
これはどういうことが先生の立場からでは考えられると思われますか。
私が測定、自分自身で測定をしていた時期に比べると、
はい、
事態がより悪化して、ウランの燃料ペレットというもの自体が溶けてしまっているということを示すようになっています。
燃料自体が溶け出していると、
はい、
ああいうことですね。
はい、
そうすると、一生懸命手当てはしているものの、
はい、
自体はいい方向にはなかなか進んでいないと、
そうです、
いうことですね。はい。先生、今のこの、状況をですね、もう一度把握するために、教えていただきたいんですけれども、
はい、
一番先生が大事だとおっしゃっていた原子炉であるとか格納容器を、冷やすこと、
はい、
うまくその水が循環して、自分でこう、冷やしていくために、
はい、
しなければならないことということで、電気を通してポンプを作動させるという話ありましたよね。
はい、
そこにはまだ全然行き着いてないわけですよね。
電気は通ったのですね。
はい、
これで私は大きな山を越えたというか、はい、一つは越えたと思ったのですが、
はい、
ポンプを動かそうとしたところ、そのポンプのある現場に、ものすごい放射能の濃度の濃い排水が、すでにもう流れ込んでしまっていて、
はい、
ポンプを動かすことすらができないという、そういう状態に追い込まれていることが分かったわけです。
はい。
はい、
そうすると、その、高濃度の放射性物質、放射線をですね、
はい、
少なくした上でないと、その作業に取り掛かれないので、
それ
を少なくすることをしなければならないと。
そうです。
その少なくするための方法というのは、どういったことをやってたということになるんでしょうか。
その現場から水を抜こうとしたのですが、
はい、
というか放射能で汚れている水ですので、
はい、
そのまま捨ててしまうことはできないわけですね。
はい、
で、どこかの、タンク、あるいは腹水器というところに送って、そこで溜めようとしたのですけれども、
はい、
腹水器というところはほとんど満員でしたし、もうすでに水が入っていましたし、
はい、
他のタンクというものもなかなか使えないという状況だったわけです。
はい、
でそのうちに、その汚染した水が溢れているのは、タービン建屋と言っている建屋だけではなくて、
はい、
海に向かって、ずっと伸びているトレンチという、溝があるのですけれども、
はい、
その溝の中も放射能の水がいっぱい溜まってしまっていて、すでに合計すると1万トン近い汚染した水があちこちに 溢れそうになっているということが分かってきました。
うん、その汚染された水というのは、
はい、
まあ、あの注水をずっと続けていますよね。
はい、
そういった水と考えればいいんですか？
そうです。はい、あの原子炉の中に水を入れてきたわけですけれども、はい、原子炉圧力容器といっている圧力釜がすでに破損をしていると私は思います。
はい、
でその上、格納容器といっている放射能を閉じ込める最後の防壁も破損をしています。
はい、
そのためどんどん注水をしているわけですが、
はい、
それが格納容器からすでにもう外にどんどん溢れてきているという状態です。
あ、そうすると先生、あの冷やすためにですね、まだずっと注水続けてるわけですよね。
そうです。
注水を続ける限りその水は増え続けるということになるんですね。
そうです。その通りです。
で今もそのトレンチとおっしゃいましたか、
はい、
あのそこがにも溢れるぐらいにいっぱいになってきているということは、
はい、
この水をどこかに、まあ、やらないといけないということであちこちやってみたんだけどどこもいっぱいになったと、
はい、
これは溢れるのを待つわけにはいかないですよね。
いきません。
これはどういうふうなことに結局なるんでしょうか。
私が、昨日思いついた方法というのは、
はいはい、
タンカーにその水を移して、
はい、
その水を東京電力の柏崎刈羽原子力発電所というところに運ぶ。そこには廃液の処理装置が今でも使える状態でありますので、
はい、
そこで廃液の処理をするという方策を私は頭に思い浮かべました。
あ、なるほど。はい、今日朝日新聞の一面でそのタンカーという言葉が出ていたんですが、
はい、そうですかね。はい、
その方式ですか？
はい、そうです。ただ、朝日新聞の、
はい、
記載だと、ただタンカーに入れるということだけでしたけれども、はい、入れても次々と、
そうですよね、
入れるだけではダメですので、
はい、
私はそれを処理できるところに持っていかなければいけないと思いまして、柏崎原子力発電所ということの提案を昨夜したところでした。
あ、そうだったんですか。
はい、
そうすると、まあ、その、タンカーに入るだけとにかく入れて柏崎に持って行って下ろしてまたタンカーでというピストンをしなければならないということになるわけですね。
はい、
あ、それでまあ当面水が溢れさせないような状況になれば今よりもまあ放射性物質の汚染といいますか、まあ、土壌であるとか海であるとかあるいは、空気中へというのは少しはマシになるというふうに考えたらいいんでしょうか。
わかりません。
ああ、
そのトレンチと言っている部分は、
はい、
もともとその水が漏れないような設計にはなっていません。
あ、
だから、
はい、
トレンチからどんどんどんどんその放射能の水が、地面に染み出ていってそれが海に流れていると私は思います。
ということはもうすでに漏れ出ていると。
そうです。そのために海水の中から3000何百倍とかいう要素が、
はい、
まあ、許容基準のですね、3000何百倍もの要素が検出されたとかいうのはそのせいです。で、これからも原子炉を冷やすために水を入れ続けるということは絶対に必要です。
はい。
でもそれをやれば、また溢れてくるということも、必ずそうなりますので、
はい、
トレンチからの、水が環境へ漏れていくということも、ずっと続くだろうと思います。
はい。
で、その上で、冷やすことは必ず必要なんですけれども、
はい、
今日までだんだんだんだん状況が悪くなってきていますので、
はい、
本当に破局的な事故に至らないという、まあ、至ってほしくないわけですけれども、
はい、
至らないで事故が収束できるということを、私は自信を持って断言できないのです。
うん、
はい、ですから、まだその破局的な事故に至る可能性もはらみながら、
はい、
事故と向き合うしかないという状態になっています。
そうですね。現場ではもうその何とか防ごうということで必死に今も作業を続けられているということなんだと思いますが、
はい、
そうなってきますと、まあ、本丸といいますか、本当はその水がうまく循環させるところまで行き着きたいのに、そこに行き着くまでの手前で、いくつもの何段階ものその、まだクリアしなければならないことが、たくさん出てきてしまっていると。
そうです。
で、日ごとにそれがなんか増えているようにも思いますよね。
おっしゃる通りです。どんどん困難が増えてきています、今。
これはやっぱりその長引けばその期間が長引くほどいろんなことが出てきているというふうに考えられるわけですかね。
はい、何よりも心配なことは、
はい、
福島で今働いている方々の被爆というのがどんどん蓄積してきているわけですね。で、 被爆ということはもちろんしてはいけない、もともとしてはいけないものですし、はい、国が被爆の限度というものを定めていますので、はい、多分次々と限度に達してそれ以上の作業ができなくなるという、はい、そういう人が増えてくると思います、
はい、
そうすると一体誰が今後の作業を担うのかということになるわけですが、うんはいかなり専門的な知識を持った人でないと役に立ちませんので、
はい、
もう本当にその現場で働く人たちがこれからもずっと手当てできるだろうかということが私の今の心配です。
もう今ですらもうギリギリいっぱいまで多分そういう作業に携わってらっしゃるということになっているわけですよね。
そうです。
専門家の方たちが結集こうされているというふうに考えればいいんですか？あちこちのまあ専門性を持った方たちがもう集められていっているというふうに考えればいいんでしょうか。
はいはい、まあ専門というのは多様な専門があるわけで、
はい
例えばその電気の専門家、ポンプの専門家、
はい、
あるいは放射線に対する専門家、あるいは原子炉に対する専門家という、まあ本当にそのそれぞれ特殊な技能を持った人たちが必要になっているわけで、
はい
そういう人たちが今苦闘を続けているわけですが、うんうん多分いつまでもは持たないと思います。
そうなってきます。もう一つその、まあ、大気中であるとか水であるとか土壌にですね、今も、出続けている放射性物質があるわけで、それはやっぱり福島原発の、まあ、30キロ圏外であったとしても、まあ、大気中に、出てしまって、ひょっとして、降り積もってしまった場合はですね、それだけまあ量が多くなってしまうと、
そうです。
積算されていくというふうに考えていいんですよね。
そうです。すでに大量の放射能がもう環境に出てしまっていて、
はい
30キロ圏外でも猛烈な汚染地帯が生じているということが分かっています。
はい、
そういうところはまあこんな表現を使っていいかどうか分かりませんが、多分これから無人地帯にしなければいけないと思います。
そうですか。そうすると、はい、まあ、今、頑張って、自主的に避難しだしておられる方もたくさんいらっしゃるとは聞いているんですけれども、はい、30県内のその屋内退避と言われているところでも、あるいはもう少し外側であっても、自分自力で、まあ、本当は移動できる方なら、できるだけ早く、条件が、整った場合は、移動しておくということも含めて考える方がいいですよね。
はい、もちろんそうなのですが、
はい、
ただ皆さんどうなんでしょう。例えば避難をしろと言われてもですね、
はい、
一体避難ってどうやってやっていいかわからないという方が多いのではないかと思うのです、
はい、
その自分が長年住み続けてきた土地あるいは家を捨ててですね、一体どこに行ったらいいのかと、私だったら途方に暮れてしまいます、
うん、
でもそういうことをやらなければいけないという場所がすでに30キロ圏外にもできてしまっているという、そういう状態です。
そうですよね。もう本当に言葉に詰まってしまいましたけれども、
はいはい、
そこで暮らす方たちにとっては、本当に辛いことですよね。
はい。もう生活自身が崩壊してしまいますし、想像するだけで辛くなります。
はい。しかし、危険をできるだけ避けるためにも、なんとかそのあたりも含めて考えていかないといけないなと先生のお話を、はい、聞きながら感じました、
はい、
でこれから私たち一番注視していくべき点というのは、まあ、繰り返しになるかもしれませんが、
はい、
もう一度先生の方から教えていただけますでしょうか。
原子炉というものは冷やし続けない限りは必ず壊れるものです、はい、で今その冷やす作業というのを続けているわけですけれども、
はい、
本当にそれで事故を収束できるかどうかということは未だに私にもよくわかりません、
はい、
でもしうまくいかない場合には破局的な事態に進展する可能性が今でもあります、
はい
その場合には、うん、今は20キロ30キロと言ってるわけですけれども、そうではなくて200キロ300キロという彼方まで、無人地帯にしなければいけないほどの汚染が生じる可能性が今でも残っています、
はい
ですから事態の進展がどうなるかということを皆さん注意深く見ていていただきたいと思いますし、
はい
200キロ300キロ圏内、まあ、例えば東京もそうですけれども、
はい、
ひょっとすれば放棄して逃げなければいけないという事態になるかもしれませんので、
はい
今から心づもりだけはしておかなければいけないと思います。
はい、 先生、最後にですね、はい、この間、まあ、日本でもある程度のシミュレーションができているはずなのになかなか情報開示されていないというお話を伺いましたけれども、はいはい、こういった、まあ、放射性物質の放出量の、はい、まあ、推定値であるとかですね、はい、そういうのを、まあ、予想しながら、まあ、この日はこっち方面の方たちは出ないでくださいとかですね、はい、そういうふうなこう予報みたいな形で出していくっていうことは不可能なんですかね？
できると思います。
できますか？
はい。それは、天気予報ができるわけです。まあ、予報、あくまでも予報ですから、はいはい、当たるかどうかはわかりませんが、はい、予報、天気予報と組み合わせて、
はい、
明日はどちらが危ない、はい、というようなことはもちろんわかるわけですし、
はい。
はい、わかるわけです。ただ、その事故の進展自身が今予測できません。うん、はい、明日本当に破局的な崩壊が起こるのかどうか、
はい、
それとも食い止められるのかということは私にも分かりませんし、多分東北で東京電力も政府も分からないと思います。
分からないと、
はい、
いうことですね、
はい、
分かりました。どうもありがとうございました、
はい、
お忙しい中、
はい、
京都大学原子炉実験所小出博明先生にお話を伺いました。話を、伺っていて本当に一番大事な、しなければならないところにたどり着くまでにいくつもの関門がまだまだ、立ちはだかっているんだということがよくわかりました。原子炉格納容器使用済み燃料プールをずっと冷やし続けなければならないんですけれども、それをするためにはその電源の確保が必要でした。で、ようやく、通電したと思ったら今度はそのポンプを動かすために、作業が必要だったわけですけれども、そのポンプを動かそうとしたときに、放射、あまりに高濃度の放射性物質が出ていたために、その作業ができないということになりました。そして、その、放射性物質を、少なくするために、いろんなことが手立てがなされていたんですけれども、その中でも大きなその、高濃度の放射性物質を含んだ水、これを取り除かなければならないということで、今先生がお考えになったのは、その汚染水をタンカーで、運んでしまうと、刈羽崎まで運んで、そこで処分をしてもらう。で、そのピストン、をすることによって汚染水を減らしつつ作業を進めるという方法があるのではないかということを昨夜提案されたということでした。まあ、こういったことをしながらも注水は続けられますので、水は、汚染された水はどんどん増えるということになります。同時に、まあ、土や、それから大気中に放出される放射性物質も増え続けているということです。で、以前お話ししましたけれども、放射性物質というのは、上に上がったものが今度、落ちてくるわけですね。降りかかってくるというふうな表現が、当たっているのかどうか、定かではありませんが、とにかく上から落ちてくるわけですね。で、その落ちてくるものが土壌に溜まってしまうということがあると。その土壌を今度、風などで舞い上がらせることになってしまうと、それを人が吸い込んでしまって内部被曝につながってしまうという危険がはらんでいるわけですね。できるだけそのリスクを少なくするために私たちは様々な知恵を働かせていかなければならないんですけれども、同時にできるだけ環境を整えてですね、遠くに離れられる方は遠くに離れていくということも含めて考えておかなければならないだろうということでした。でも先生がおっしゃっていた通り、長年住み慣れた生まれたその土地を離れる、あるいは離れたくても今すぐにはなかなか条件が整わなくて離れられないという方がおられるのも、事実です。そういう方の本当にご無事を心から、祈るしかできないんですけれども、祈りつつ周りにいる人間はですね、しばらくはこの動き注視しながらですね、どんなことが起こった時にも冷静に対応できるように今準備をしておく、心づもりを持っておくということが大事だというお話を伺いました。環境市民では、この福島原発に関する情報を更新しながら、ウェブサイトなどでご紹介しています。様々な情報提供を続けておりますけれども、この福島原発に関連するラジオカフェで放送してまいりました番組も、すべてウェブサイトの方で、聞いていただく、ユーストリームで見ていただくことができるようになっております。そちらの方を、ぜひ、確認していただいて、今までどのようなことが起こってきたのか、そしてどんなことに注意しなければならないと という話を展開してきたのかというあたり、確認していただければというふうに思っています。今日、実は持ってきたクリアファイルにですね、坂本龍馬の言葉が書かれていまして、日本を今一度選択いたし申し候という言葉が書かれているんですが、私たちまだここまで考えられないという方もおられるかもしれませんが、本当に日本を今一度選択しなければならないということを考えていく時期がもうすぐやってきているんじゃないかなというふうに感じました。お届けしてまいりました東日本大震災を支援するための特別番組、主に福島原発の状況についてお伝えしてまいりました。担当は NPO 法人環境市民の下村静子でした。ではこの辺で失礼します。さよなら。